101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
綺麗な花は見られなくなりましたけれど、新緑といいますかね、木々の緑がとっても美しい季節になりましたね。ちょっと爽やかな風があったりして、外を歩くのもとても気持ちがいい、まあ、一年中で一番いい時期かなというふうに思いますが、今日はまた郷土資料館にやってまいりました。毎月学芸員さんがたくさんある資料の中から1点選んで、これをどうぞっていう市民の皆さんにお見せいただく、そして解説もしていただけるという、そういう展示が毎月あるんですけれど、今月もまた新たな展示に変わっておりますので、今日は拝見しながらお話も聞きたいなと。今月の担当は学芸員の江藤さんなんです。江藤さんにお話を聞きながら拝見していきたいと思います。江藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
3ヶ月連続になりましたね。
はい、
アラカルトずっとやっていただいている。
はい、
今月もまた文章文書ですけれど、
はい、
今月はどんな風なもんなんですか。
幕末の西宮というテーマで3ヶ月をしていたんですけれども、はい、
そうでしたね。
その最後を飾るものとして、
はは、
徐々に年代が下がっていってまして、はい、今回は慶応3年にできた御用金のワップ帳というものを展示しています。
ワップ帳というんですか。
はい、
これはどんな中身としたら、どんなことが書いてあると思えばいいですか。
前回の2ヶ月は西宮町の町人を中心にしていたんですけれども、はい、今月は下大市村の、
はい、
現在の下大市西町、吉町のあたりなんですけれども、
はいはい、
その村の門上になるんですが、そこの領主は旗本の青山氏になるんですけれども、はい、その青山氏のお殿様が大阪の方に出てきた時の、はい、資料になります。
ああ、そうか。先月とその前の月、2回は西宮の砲台の重要文化祭して100年記念ということで、幕末の西宮は、まあ、同じテーマでやられました、はい、まあ、今回もまあ続きと思ったらよろしいですか。
はい、時代は続いていまして、はい、一番明治に近い頃になります。
なるほど、なるほど。で、若殿様というのは青山様のことですか。
あ、はい、そうです。
で、青山様というのはいつもどちらにいらっしゃるんですか。
青山さんは旗本身分でしたので、
はい、
江戸に基本的に住んでいました。
あ、そうなんですか。はい、それで、まあ、この地方を担当されるというようなことになるわけですか。
はい、もともと青山さんは、はい、尼崎藩の領主が青山氏だったときに、
あ、そうかそうか、はいはい、
その藩主 の、 まあ、息子たちに分家をするんですけれども、うんうん、その中の一つになりまして、
はい、
その頃から西宮市内に領地を持っていました。
なるほど、青山さんという人が西宮を、まあ、治めてられるというか見てらっしゃったわけですね。
はい、
その殿様がご出陣というんですけれど、このご出陣というのは東京からお越しになりますという、その意味ですか。
はい、そうです。これは資料の中に若殿様ご出陣というふうに実際に書いて、はい、いるんですけれども、
そうかそうか、
はい、まあ、江戸に住んでいるのですが、
うん、
大阪城の警護をする目的で、
うん、
お殿様は大阪にやってきて、
はい、
大阪城の警備を数ヶ月間することになりました。
ああ、そうなんですか。はい、で、その期間が終わったらまた帰られるというようなことですか。
はい、そうです。あの資料によると、うん、6月3日の日に大阪に到着して、
はい、
で12月3日にはあの江戸の方に帰っていきました。
あ、なるほど。私あの若殿様ご出陣というテーマだから、あ、これはあの西宮ないしは尼崎、まあ、この辺あの一つの藩で治めてはったということやから、そのお殿様が八百羅腰を上げたかなと思ってましたけど、あのいわば幕府 の用事のためにわざわざ東京から来られてたという、そういうご出陣なんですね。
はい、旗本はあの幕府の家臣なんですけれども、うん、あの旗本もあの大名よりは石高は少ないんですけれども、はいはい、あのお殿様というふうに漁師は呼ばれていたので、はい、その村 の領地の下市村の人にとっては、うんうん、まあ、お殿様でした。
なるほどね。と今まで の先月その前 の資料の展示解説の中では、いわゆる西宮町というか、はい、町の時代だったわけでしょ、
はい、
で今回のは村の時代というふうにご説明ある書いてあるんですけど、町の時代と村の時代というのはどういうふうな違いがあるんですか。
まず西宮町というのは、
はい、
あの幕府の直領になっていましたので、はいはい、これまで あの2ヶ月ではあの長州の御陣屋が西宮の近くにできたり、まあ、長州征伐でたくさんの軍隊が泊まったりと、はいはい、まあ、宿営機の町というのもありますし、やはりそれは幕府公認の宿営機の町で、やはり幕府の御用というものがたくさんありました。
なるほど。
で一方であの下市村の場合は、はい、あの幕府の領地ではないので、
はは
あくまでも旗本青山氏の領地ということなので、少しこう違いがあります。
なるほどな。そうか、西宮 の町の中でも、まあ、だから大市のあたりと江別さんの近くのあたりとでは管轄している方が違っているというようなことになるわけですね。
はい、そうですね。
あ、それでその青山様が江戸を出て、そして、まあ、尼崎に来られたんかな。
江戸を出て大阪城に入りました。
大阪城に入
る、はい、
はあはあ、
でずっと基本的には大阪城の警護をあのしていました。
なるほどね。大阪城というのはだからある意味出先機関みたいなことやったんですな。
まあ、徳川家のお城でしたし、はい、当時も幕末で、あの大変な時期でしたの で、
ね、
大阪城を固めるというのは、
ああ、そうかそうか、
はい、大事なことでした。
なるほどね。お城がどんな位置づけやったかということも時代によって違うわけで、
はい、
まあ、この時期っていうのは大変重要な役割を果たされたんやろうなと思いますけれど、テーマ今回の資料のテーマは面白い若殿様ご出陣、その若殿様というのは青山様であったということが分かりました。はい、青山内紀様の治めていた領地は、まあ、西宮を含めてですけど、どの辺からどの辺までいろいろあったんですか。
はい、尼崎と西宮の両方に領地がありまして、すべてで8ヶ村ありました。
たくさんですね。
そうですね。ただその一つの村丸ごとではなくて、
はい、
まあ、いわゆる愛宮と言いまして、
はい、
いろんな領主が一つの村を
治、ま
あ、めているところもあったりして、まあ、一部っていうところもあるんですけど、
そうですか、
あのちょこちょこと、いくつもあの領地を持っているという形で、ちょっと大名とはイメージが違うと思います。
違いますね。そうしたらこの殿様によっては考え方が違ったり、領民に対する態度も違ったりするでしょうから、複数の殿様が治めてられるところの領民の方は大変ですね。
そうですね。それぞれ年貢の出し方も違いますから、はい、
はあ、ややこしい時代やったんですね。
はい、
今回の資料はその青山さんの書かれた文書ということですけれど、形としたらそうですね、はがきを2枚横に並べたようなものが1冊の帳面にこう何枚か閉じられている。そしてまあ開かれているページというのは、まあ、これ1ページしか見せられないわけですけど、はい、このページはどういう意味のことが書かれているんですか。
はい、この帳面はあの江戸時代によく使われている横帳という形式のものでして、はいはいはい、 あの細長いんですが、うん、まあ、表紙は縦にもあの表題を書いてますが、中はこういうふうに、はい、まあ、横にずっとあの記録をしていく、
右に開いていきながら、はい、1ページずつ書いていかれる。
そうなんです。帳面ですので全てのページを開くことが難しいので、一番最初のページの出だしの部分を今回は紹介しています。
見せていただいている。とっても綺麗な字ですね。
そうですね、
毎日こんな綺麗な字書くのは大変ですな。
特にこれはいわゆるこう村役人の人たちの公的な記録ということになりますので、はいはい、丁寧に書いています。
なるほど。じゃあこの前に、ここへ書かれる前にいっぱいこうメモ帳とか防備録とかいうのもあったわけですな。
そうですね、あったと思いますが、ね、こういうふうに綺麗に最終的にまとめたものを、うん、まあ、この場合はこの横丁の他に全部で5点まとめて袋に入れて保管されていました。
ああ、そうですか。文書の種類が違うけれども5冊ある、それをまとめて置いてはったわけですな。
はい、この、若殿様がご出陣していた間の記録を全て一つの袋にまとめて大事に取っていたようです。
そうですか。いやいや、若殿様ご出陣というテーマがわざわざついてるという意味が分かりましたな。その殿様が来られた時のことを書いているという。
はい。
ああ、そうじゃあまあそれで一つのまとめになるということは一大事件やったということかもしれませんね。
そうですね。普段は江戸にいるお殿様が、うん、近くまで来るということで、うん、下大市村の人たちとしてもいろいろしなきゃいけないことがたくさんあったんじゃないかなと思います。
じゃあその殿様わざわざお越しになった要件っていうのはどんな要件やったんですか？
はい、大阪城を警備するためで、はい、この若殿様の場合は、はい、西洋式の銃を持った銃隊という人たちの中に入って部下を連れてやってきました。
ほー、それはなんかわざわざ来るということは目的があったわけですかね？
そうですね、おそらく幕府に命令されて、はい、順番に旗本たちが警備に来ていたと思うんですが、
警備に来るわけですね、
はい、特に、まあ、西洋の銃を持って月に10日ほどは城内をずっと警備するという仕事をやっていたようです。
いや、そういう仕事っていうのは相当責任の重いことでしょうし、それからまた銃を揃えた銃だけの隊をお持ちになっているということはちょっと特殊な存在でもあったわけでしょうね。
そうですね、この幕末の頃は幕府もこういった西洋銃を使った軍隊を作ってまして、うん、はあ、そういうところに旗本の人たちが入っていたんだと思います。
はあはあ、で解説文を読みますと、その殿様が本陣大阪においでになって、本陣を構えられた、そこへ西宮のまあ庄屋さんですかね、偉い人が呼びつけられたということでしょ。
はい、そうです。
これ一人じゃなく4人ほど呼びつけられたと書いてありますな。
はい、
それでそこで大事なことを何か言い渡されるわけですか？
はい、そうです。
どんなことを言われるんやろね。
はい、まず、お殿様は江戸から大阪に来るときに、うん、手人足と呼ばれる人たちですね、いわゆる部下を6、70人連れて、
ああそうですか、
一団となってやってきました。
ほうほう、
まあ、大阪の町の中に入ってさらに大阪城の警備をしているので、
う
ん、費用というのがどんどんかさんで、滞在費用がかさんでいきました。旗本さんはもともとそんなに財政的に、
まあ、
厳しいところが豊かではなく厳しかったので、これまでもたびたび御用金というものを、うん、村に貸してたんですが、
はい、
やはり今回の大阪滞在でももう費用が莫大になってしまったので、村の、まあ、地元の役人の人たちを大阪のご本陣まで呼んで、まあ、直々に若殿様から御用金を出すようにという申し渡しを渡したという
そうですか。青山さんも大変ですな。まあ、偉い地位の人ですから、
はい、
ええ格好せないかんでしょうに、地方へこうやってやってきた時には実際にはお金がなかなか足りない、
はい、
それを地元の人に工面してほしい、
はい、
そういうことですよね。
そうです。
まあ地元の人にしたら、まあ我々自分たちが読んだわけやなのにお金だけかかるのも大変やなという気持ちになるでしょうね。
そうですね、ただまあ自分たちのお殿様なの で,
で,
あ, のであまりにみすぼらしいわけにもいかないというのもあったとは思いますね。
そりゃそうですな。それで一体どれぐらいのお金を欲しいと言われたんでしょうか。
はい、若殿様からはその前の年にも御用金というものを貸していたので、はい、たくさんお金を今まで出してもらっているので、はい、申し訳ないんですけれども千両お願いしますということでした。
はい、そう書いてあるわけですが、はい、なかなか面白い話やなと思いますけれど、はい、まあ、毎年毎年たくさんのお金を出してくださっている領民の方々にさらにまた自分が来たためにお金がいると、
はい、
でそれは幕府の命令やから幕府がお金出したらええのに地元で何とかしてもらえということや、まあ、ご自分自身もなかなかお金には困ってはるのに、その費用を地元に言うのもなかなか辛いことやったと思いますけど、千両といえば大きい金額なんですね。
そうですね、金千両といえばかなりの額になると思いますが、
は
い、まあ、前回の5月号で、はいはい、まあ、慶応元年のあたりを、はいはい、あの展示したんですけれども、はい、ちょうどその慶応元年とか2年の頃は、うん、まあ、洪水などもあって年貢そのものがあまり出せないという時期でもありましたので、
年
貢は苦しい、はい、まあ、青山さんとしても領地からの年貢もない時期だったので、
あ、そうかそうか、
お互いに苦しい時期でした。
でそういう時に村の役人の方はどういう対応をするんでしょうね。自分一人でやるのも大変でしょ。
そうですね、まずこの地元の役人の方を呼んだんですが、その人たちが村をまたいで取りまとめている人たち、有力者なんですけれども、その人たちに若殿様の申し書きには村の庄屋の人たちとかを説得してくれというふうに書いてまして、
あ、
まあ、説得をしたんだと思うんですけれども、
そうか、名殿さんにしてもやっぱりこうやって我々が来てそれでそこで滞在するための費用がたくさんかかる、自分にはそういう蓄えもないから地元の人に助けてもらわなあかん、でそれを一軒だけで言うのは無理やからどうせみんな相談してやるんやろうということは分かっていらっしゃる、
はい、
そうするとそのことに対する気兼ねと言いますか、
はい、
そういうことも殿さん分かってはったわけですね。
そうですね、もう殿様から説得するのは難しいと思いますので村の有力者の方たちが、うん、まあ、なんとかかき集めてくれということだったようです。
なるほど、この時代ちょうど長州征伐があった時代でしょ。
それがちょうど終わったのが前の年になりまして、
そうですか、
まあ、そういう混乱もあったんだと思います
でしょうね、はい、長州征伐なんて、まあ、そこへもおそらく幕府の役人が大勢行かれて、
はい、
兵隊さんもたくさん連れて行かれてやられたことでしょうから、
はい、
その頃からも経済的には大変な状態があったわけですよね、全体として。
そうですね、もう情勢がかなり切迫してまして、このお殿様が御用金を出せと言ったのが10月3日なんですけれども、はいはい、それから10日ちょっとぐらいで、
はい、
まあ、大政奉還
になります。大政奉還の時でしたな、
はいはい、
あ、
まあ、それぐらい切羽詰まった状況だったということです。
そうですね、あ、もう幕府というものが世の中を治めていくのがそう簡単ではないということになって、
はい、
体制を奉還して天皇に治めていただこうというような時代でしょ、
はい、
なあ、そのためにはいろんなことが、まあ、あっちでも起こりこっちでも起こりしてたでしょうから、それを支える経済というのはどこの町でも村でも大変なことやったと思いますけど。
そうですね、大きな日本の歴史では大政奉還が、うん、大きく出てると思うんですけれども、はい、実際の村単位ではこういった御用金を出す出さないという感じで、うん、まあ、起こってたということでしょう、
ね、で、まあ、この千両というお金を村役人の方々集まって苦労して用意されるんでしょうけど、そういうお金っていうのは後ほど返してもらえるんですかね。
この申し渡し書でも書かれているんですけれども、はい、御用金というのは建前上は利子をつけて返すということになってますが、財政が厳しいと結局幕府も返してないですし、なかなか難しかったんじゃないかなと思います。
で、まあ、そのことは差し出される方の村の方々もうすうすは分かっていることでしょうから、
そうですね、
余計つらいことですね。帰ってこないかも分からないお金を、まあ、差し上げるという形です。でそのお金の使い道が直接地元の人々の何か生活に影響を与えて、あのよく暮らしが良くなるというふうなことではなくて、はい、むしろ幕府の都合のためにあの殿さんやってこられて、
はい、
直接領民の生活には関わりのないことにお金が使われて、
はい、
でしかもそのお金は皆さん出してくださいって、
はい、
どうも虫のええ話やなという気がしますね。
そうですね、
まあ、それが封建時代のあり方だったんでしょうけどね。でそういうことの一端がこの西宮でも現実にあったということがこの文書によってわかるわけですな。
はい、
なるほど。ここに、金千両と書いてありますな。
あ、はい、
このあのうち500両は見立て用金、後の500両は調達金というのは何か種類が違うんですか？
そうですね、ちょっと正確にはわからないんですけれども、はいはい、それぞれ一つは、まあ、ある程度あの見立てて、まあ、これぐらいかかるだろうということで、うん、まあ、あの調達したのかなとは思うんですけれども、
うんうんうん、なるほど。でただし10カ年で割烹で返済すんねやということです、はい、いやいやいや10年かかるわけですな、返してもらうのにね。
はい、はい、もう10年明治ですから
本当ですね、
はい、
いや大したもんやな。そうやけどそういう力を幕府は持っていたということですからな。この一番最初、あの文章の一番最初にはあの慶応3年ですか、
はい、
6月23日七つ時頃って書いてあります。これはどういう意味ですか？
あ、これはあの若殿様があの大阪に到着した時間です。
あ、なるほど。大阪や、八軒家においでになって、はい、宿に泊まられたと、
はい、
でお供御用人がこの坂田平左衛門さんと金井平馬さんですか、
はい、
斎藤良志郎さんという3人、お連れになって来られたと、そういうことですね、
はい、
他人足679人。これはもうこういうことを記録していくのも大変なことやと。それでその右につきご入用、これは何ですかね、
おびただしきですね。
あ、おびただしきですか。入り用がお金のいることがおびただしきということ、はい、言われてますねということですね、はい、3日大阪御小屋、ご本陣へ、来いと言われてますよということですね、
はい。
それであのその、3人、4人で行きましょうということですかな。それでそこで殿さんにいただかれた、殿さんが渡された書類があのこのお金を出してくださいという書類やったわけですね、
はい、
うん、なかなかそうやけどあの、まあ、こういうものよう残ってたなと思いますけど、本当にあのただただ時間が過ぎていったという歴史じゃなくて、その時間の経過の中にあの領民 の, あの地元の人たちの生活に直接影響するようなことを幕府がやってきていろいろやったんやということ、あの記録がなかったら分かりませんもん ね,
そうですね、
時間は過ぎていったというだけでね、
はい、
でこういうものが残っているからこそ幕府とあの地元の住民との関係っていうのがまあ、つぶさに分かると、
はい、
だからこういうあの資料というのは本当に大事なもんやなというふうにつくづく思いましたな。だけどまあしっかり書かれてるなという気もします。こういうのってあの他にもまだあのその、まとまって5冊あったという他の資料はどんなことやったんですか？
そうですね、あのせっかく殿様が大阪まで出てくるということで、うん、あのまあ、めったに江戸から出ることがない殿様ですから、うん、まあ、せっかくあの自分たちの領地の近くまで来たということで、
うん、
あの村々をあ 回るということが9月にありました。
巡察して回ってくださる、
はい、
そうですか。その時の記録なんかもある意味残ってるわけ。
はい、それも横丁になってまして、ちょうど中島さんの家で昼食を食べているので、そのメニューを書いていたり、
そんなことも書いて、
はい、
いやその資料も面白そうですね。
そうですね、
まあ、今回アラカルトとしては総まとめの文章というのが出たわけですけど、
はい、
その他のお殿様をお迎えしたことによるあのことこのこといろんなことが書き記されている。
そうですね、もうご飯だけでも豪華なものを出さなくてはいけませんので。
そんなん細かく書いてあるんですか。
はい、献立すべてメニュー書いてます。
そうですか、こういうものを召し上がっていただきましたというの、
はい、
そうですか、なかなか詳しいもんなんですね。
そうですね、まあ、今後の次の役人に引き継ぐためにもきちんと記録を取ろうと頑張って書いていたようですね。
そういうのを次の代の方がまたそれを参考にして、はい、もしそういうことがあったらこうするんやということが分かるようにして。
そうです。
そうですか、大変几帳面な方やなというのと、まあ、その頃の役人の方やな、そうやって仕事の足跡を残していかれたんやなという感じですね、
はい、
いやさやけど江藤さん、これは何か目録か何かから探されたんですか。
はい、この下大市村のこの中島家というところの資料なんですけれども、うんうん、はい、下大市文書ということで、はい、市の指定文化財になっておりまして、
そうでしたね、
はい、どういった資料があるかということに関してはきちんと目録にしております。
はい、その中から興味のあるものを選ばれたという。
そうですね、幕末の西宮でできればまあ村の様子もお伝えしたいなと思いまして、はいはい、その中から選びました。
なるほど、こうやってお話聞きましたらよう分かりますし、またここ現場では資料はケースの中に展示されてますが、その上に幕末の西宮というその当時の様子を全体として書かれた文章と、それからこの若殿様ご出陣という今回の資料についての説明と両方こうパネルにして壁に貼り付けてくださっている、
はい、
まあ、これを見たら分かりますかな。
そうですね、
これを見ないとこの資料だけ見てもなかなか読み解くのも難しいですし、
はい、
分からないこと多いですけど、この説明 の, パネルでとってもよう分かりますな、はあ、いやいや今日はお邪魔をしまして、今月のアラカルトこれで3回連続古文書になるなと思ってやってきましたけど、とても面白いお話聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は郷土資料館をお訪ねして学芸員の江藤さんに今月のアラカルトについてのご説明をお伺いすることができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。